ベアトリクス・ポッター作、大久保雄役、水かきジェマイマの話。ラルフとベッツィに送る牧場の話。ほんと、おかしな絵面ですよね。ほら、アヒルの子がメンドリと一緒にいるんですよ。今から話すのは、水かきジェマイマの物語。このアヒルさん、牧場の奥さんが自分に卵を変えさせてくれないと悩んでおりました。旦那のお姉さんの水かきリベカは、卵を温めるにしても、初めから誰かに任せっぱなしで、
私、こらえ性がないから、28日も卵の上に座りきりだなんて無理。そうでしょ、ジェマイマ。あんた、いつも冷ましちゃうじゃない。ほら。
本当は卵返したいんだけど。みんな自分で返したいんだけど。
と、水かきジェマイマはガーガー。自分の卵を隠しても見ました。ところがいつも見つかって取り上げられるのです。もうやけになった水かきジェマイマは、いっそのこと巻き場から遠く離れたところで産むことにしまして。巻き場を後にしたのは、晴れた春の日の昼下がり、丘の向こうまで続く田舎道を進みます。よそ行きの肩掛けとお帽子を身につけて。丘のてっぺんに着くと、遠くに森が見えてきました。そこでふと思います。あそこなら静かで落ち着けそうだと。水かきジェマイマはあまり飛び慣れてはなかったのですが、肩掛けをなびかせながら丘を少しばかり駆け下り、空へ向かって飛び立ちました。飛び出しがうまくいくと風にもきれいに乗れて、後ろへ流れていく木々を尻目に、やがて森の真ん中あたり、開けたところが見えてきます。そこは切り開かれて、木も藪もありません。ジェマイマは、心持ちもたもたと降り立つと、その後は産むのにちょうどいいカラッとしたところを探して、あたりをよちよち。背の高い狐の手袋を見つけると、このあたりの切り株はどうかなと思いまして。ところが、切り株はお先に取られていまして、びっくりしたのなんの。見ると、身なりのいい殿方が新聞を読んでいたのです。黒のとんがりお耳に砂色のおひげ。
が?
と水かきジェマイマは頭とお帽子をかしげます。
が?
殿方は新聞から目を上げると、食い入るようにジェマイマを見つめまして。
奥さん、迷子ですかな?
と、そういう殿方は、お尻の下にふさふさの長い尻尾を敷いておりまして。切り株がそこそこ湿っていたのです。ジェマイマには、すこぶる行儀よく品のある人だと思えまして。自分は迷子なのではなく、卵を返すにちょうどいいカラッとしたところを探しに来ているのだと、わけを話しました。
ああ、そうでしたか。なるほど。
と、砂色ひげの殿方が食い入るようにジェマイマを見つめます。新聞をたたんで、後ろ裾にあるポケットへしまいました。ジェマイマが、めんどりは邪魔者だと愚痴を言いますと、
なるほど。それはそれは。その鶏とやらにお会いしたいものです。ひとつそやつに身の程を思い知らせてやりましょうぞ。
時に卵を返すところですが、わけもありません。うちの巻小屋には羽が山とあります。もちろん奥様、邪魔なんて入りませんよ。どうぞお好きなだけそこにお座りになって構わないのです。
と、ふわふわ長い尻尾の殿方が言います。連れてこられたのは、狐の手袋がたくさん生えた奥の奥にある一軒のわび小屋でした。そだと芝土でできていて、壊れたバケツが二つ、煙突代わりに縦に重ねられています。
こちらは夏の別荘でして、うちの穴蔵。いや、冬の家では、具合が悪いでしょうから。
と、ぬかりない殿方。なんと、その小屋の裏手に、もう一つ古い木箱で作られたあばら屋がありまして、殿方はドアを開けて、そこへジェマイマを通します。あばら屋中に羽の毛がぎっしり詰まっておりまして、それはもう息が詰まりそうなくらいに。ところがその分とってもふかふかで気持ちよく。水かきジェマイマはこんなにどっさりの羽を目の当たりにしてちょっとびっくりしました。けれども気持ちいいので全く手間取ることなく卵が産めまして。外に顔を出すと砂色ひげの殿方は丸太に腰掛けて新聞を読んでいると言いますか。少なくとも広げてはいたのですが、眼差しは新聞越しにありまして。気配りの人なので、ジェマイマが夜は帰ることになると言いますと、気持ちをこちらへ寄せてくれたようで。あくる日お越しになるまで、しっかり見張っておくと約束しました。卵とアヒルの子が大好きだとのことで、うちの巻小屋で気持ちよく卵を産んでもらえるなんて、喜ばしい限りだと言ってくれまして。水かきジェマイマは毎日昼過ぎにやってきまして、全部で9つ卵を産みました。色は緑っぽい白で、大変大きなものです。狐の殿方は、これでもかと見とれまして、ジェマイマのいない隙に何度もひっくり返しては数え上げるのです。やがてジェマイマは、ついにあくる日から温め出す心づもりだと伝えまして。
で、小麦を一袋持ってくるつもり。だって卵が帰るまでその場を動いちゃいけませんし、冷えちゃうとあれですし。
と、まめなジェマイマ。
奥様、わざわざ袋をお持ちいただかなくて結構ですよ。オート麦を差し上げます。それどころか、長々としたおわたためを取りかかるに先立ちまして、ごちそうをお出しする心づもりで、さあ、二人きりのディナーパーティーをいたしましょう。それでは、巻場のお庭からハーブを摘んできていただいてもよろしいですか？シソオムレツを作るのです。セージやタイム、ミントに玉ねぎ2つ。あと、パセリ少々。私は詰め物。いや、オムレツに使うラードを手に入れますので。
と、砂色ひげの殿方は、 手抜かりありません。水かきジェマイマは鈍い人でしたから、政治と玉ねぎと言われても、まだおかしいとも思わなくて、牧場のお庭を回りながら、アヒルの丸焼きの詰め物に使う、さまざまなハーブをちょっとずつ加え取っていきました。そして、よちよち台所に入っていって、かごから玉ねぎを二つ取ります。出ようとすると、ちょうどコリー犬のケップに出くわしまして。
その玉ねぎどうするんだい？いつも昼過ぎると一人でどこへ行ってるんだい、水かきジェマイマ。
ジェマイマはどちらかというとそのコリー犬が苦手でしたので、これまでのいきさつを全部話してしまいます。コリー犬は冴えたその頭を傾けながら、話に聞き入りました。この犬がにやりとしたのは、ちょうど行儀のいい砂色ひげの殿方が話に出てきたところで。あといくつか聞かれたのが、森のことと、その小屋とあばら屋が一体どこにあるか。その後コリー犬は外へ出まして、村を駆け足に回って2匹いる狐狩りの子犬を探しますと、肉屋の戸口の前で見つかりました。水かきジェマイマは日差しあふれる昼下がり、最後の田舎道を進んでいきます。ハーブの束と玉ねぎ2つの入った袋はちょっとした大荷物で、殿方は丸太に腰掛けてクンクンしながら森のあたりを上の空で眺めていました。ジェマイマが降り立つと、殿方はさっと立ち上がりまして、
卵を確認したらすぐに小屋の方へ。オムレツに使うハーブをこちらに。ほら、さっさと。
殿方は、どうもぶっきらぼうで、水かきジェマイマにしてみれば、こんな喋り方、いつもとは違って初めてなわけで、びっくりするとともに、心がざわざわしてきました。中におりますと、あばら屋の裏あたりからドタバタ足音が聞こえてきまして、黒いお花の誰かがドアの下からクンクンやっていて、するうちドアに鍵がかけられまして、さすがに慌て出すジェマイマ。それから間もなくものすごい物音がして、
ワンワン、
ワオーン、
グルルルル、オーン、キー、うぎゃ。
これよりあと、ひげを生やした狐の殿方も姿が見えなくなったわけで。急いでケップはあばら屋のドアを開けて水かきジェマイマを外へ出してやります。ところが、間の悪いことに、子犬たちが止めるよりも先に飛び込んで、卵をみんな食べ尽くしてしまって、コリー犬は耳を噛まれていて、子犬たちはどちらもヘロヘロ。水かきジェマイマは、卵のために涙しながら、うちに連れ帰られたのでした。6月には、またいくつか卵を産みまして、今度は自分のそばに置いていいことになったのですが、そのうち帰ったのは、4つだけでして。水かきジェマイマによると、その時気が張っていたせいだとのことですが、実は、そもそもこの方、卵を温めるの、うまくないのですよね。おしまい。